フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェストゥエースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェストゥエースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい、素晴らしい。皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、やってまいりました。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗。
はい、
今この場所はですね、
はい、
どこかということをですね、ミステリートリップ、のガイドさんを、あのボランティアでガイドをしてくれてる本田クラゲさんから。
私ですか。はい、初耳なんですが。ここはですね、もはや、我々の、第二サテライトと化しつつある、はい、中央自動車道駒ヶ岳サービスエリアでございます。
ついさっきも撮りましたね。
はい。
ね、
ここはですね、木曽駒ヶ岳の麓になりますということで、はい、昨日はちょっとね、秋のっていうか、ここに通しばらく雨降ってたんですけど、今日は、雨も上がって、
はい、
ちょっとですけどね、山が見えて、
そうですね。
あの紅葉がこう降りてきてます、
ね。降りてきてます、確実に。
あとちょっとですよ、麓まで。
ちょっとですね。だんだん色づいてきました。
色から赤くなってきております。様子が見て取れる、そんな駒ヶ岳サービスエリアです。
はい。
はい、
なぜここにいるかというとですね、前回のね、番組で、これから大阪へ向かうんだと言って、はい、シャケ君のマウントデリシャスとね、ライブをやるということで、
はいはい、
その行き品に収録したんですけど、今はその帰りです。
帰りでございます。はい。一週間かけて。
はい。昨日、大阪の心斎橋総まで、ライブやってきました。
やってきました。
シャケ君たちと。いやー、すごかったね。
いやー、あれですよ。シャケさん、男っすよ。
男だね。
なんであんなに立っただけで、かっちょいいんでしょうか。
かっちょいいっすねー。
やっぱね、ギター持ってこうね、その場に立っただけでこう、うん、ロックを体現できる。うん、男っすよ。
男っすね。
もうそれに比べれば我々なんだ。コミックバンドに久しいっすね。何なんでしょうか、
この
落ち着きのなさというか、こう、格のなさ。いやいやいや、そんなバトルだったわけですが。
ですよね。はい、もう本当ね、シャケ君、まあ、メールのやり取りはね、してたけど、昨日が初対面だったんですけど、
はい、
もっとね、なんかきつい人かと思ってたら、ものすごく物腰の柔らかい人ですね。
はい。
で、本当今本来言ったみたいにギター持って立つだけでもう絵になる。
絵になる男でございます。
まあ一緒のライブやらせてもらってね、まあマウントデリシャスもなかなか特殊な、
そうですね。
形態のバンドなんでね。まあこれまたじゃあ一緒にやるかって言うとなかなかそういう機会はないと思うんですが。
難しいですね。
うん。だけど本当に貴重な体験をさせてもらいましたですね。はい。でドラムの克美くんも久しぶりに会って、
はいはい、
いやー本当に30年近くぶりに 再会したんですけど、
辰巳さんとはね、うん、A さんがあの帰った後に、うん、明け方まで盛り上がってしまいました。面白い人ですね。
面白いあいつは。
あの山中湖、山中湖、うん、かなんかに住んお住まいで、
はいはい、
で冬とか、うん、あの寒くなって綺麗だよかなんか言って、うん、あの結構あのパーカッションの話で盛り上がってたら、
はいはい、
なんかですね、うん、あの冬になるとダイヤモンドダストが出るらしいんですよ、
はいはい、
山中湖は。あの寒いと、うん、マイナス20度ぐらいになるんで、
うん、
こう大気中の水分が凍ってキラキラ輝くというダイヤモンドダスト、うん、
はいはい
はい、それを見てるとね、うん、シェーカーが振りたくなっちゃうんだよそれを見ながら振ってるとね、うん、とってもいいグルーヴが出るんだ面白い人です。
面白いね勝美はな
じゃあ僕も今度ぜひってもう約束してしまいました
ぜひ行って2人でシェイカー
して、はい、ダイヤモンドダストに向かって振ってきます、
うん、はい、お願いします、
はい、
いやー本当面白いやつだね。なんかね、昔は、本当にもう30年近く前だったんで、
ね、
その頃彼はね宇崎竜童さんのとことかなんかやったり、
あ、なんか言ってましたね、
う
ん、はい、
であとトーイズっていうあの本田康之の
秋です、
秋だ、そうすいません安秋の、
はい、
トーイズっていうバンドをやってた頃で、もうなんだろうね、すごくとんがって、
うん
うん、生意気、クソ生意気なやつだったんだけどねでもあのクソ生意気っていうか、あの人柄はああいうやつなんで、
はいはいはい、
あの全然憎まれないんだけど、はいはいはい、とってもとんがってて面白いやつだったんだけど
いやなんかあの5日間ぐらいしかこう行動を共にしてなかったっていう話を聞いたんですけど、
そうそうそう、
そんなにずっと長くね、あの一緒にやってたってわけじゃない
んですか。じゃないね、本当にリハーサルも含めて5日間ぐらい一緒にいたんだけど、
だけどよっぽど印象に残ってたらしくて、
うんうん、
あのおっしゃってたのが、
うん、
あのドラム叩きながらね、
うん、
ふとこう前を見るとこうエースさんの背中が見えて、その背中がその30年前と全く一緒だった俺は安心したって言ってます
そうか、いや背中で語っちゃって
るのかな。背中で語ったらしいですよ、
この格のなさいやおかしいおかしい、本当にあの素晴らしい再会があったんでね、はい、楽しいライブだったんですけどもね、
はい、
またあのマウントデリシャス興味持った方はね、
ぜひぜひ
聞いてあげてください、
はい、よろし
く
お願いします。
はい、ちょっとね前のお便りなんですけど3つ紹介しましょう。
はい、
これは柿太郎さんからです。
どうもです。
さん、くらみさん、こんにちは。
こんにちは。
さてさて、ただいま開催中の緩急自在パート2、もう残すところ今週末の小樽のみですね。あ、これちょっとだいぶ前にいただいたなんて、すいませんけどね、私は10月9日10日に行われた河口湖に参加しました。
はい、
当日は朝からあいにくの空模様でしたが、河口湖円形ホールで行われたライブはとても熱く、ラストの方ではクラゲさんの弾いているギターの電池が切れるというアクシデントはありましたが約1ヶ月半ぶりのライブはとても楽しく思い切り弾けることができました。
はい、
ライブ終了後は宿泊するホテルに移動しての宴会、そして2日目のお散歩と、言葉では言い表すことができないくらい楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。また緩急自在が開催されたら参加したいと思います。ところで余談ですが、昨年私が参加した緩急自在松島も初日は雨で2日目が晴れのお天気でした。今年参加した緩急自在河口湖も昨年と同じようなお天気、もしかしたら私は緩急自在のみ雨女なのかもしれませんってね、いうことなんです
かもしれないですよ、
ね、かもしれないね、かなりの確率で、
確実確実、
そうですね、
はい、もう一つ河口湖のお便りが来ております、はい、ハンドルネームあやさんからです。はい、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
緩急自在河口湖ライブに参加させていただきました。
はい、
会場は2年前にバーベキューパーティーがあった河口湖円形ホール、
うん、
天井はドーム型で吹き抜けになっていて、階段を上り下りする人が見えるというとても面白い構造でした。
あ、だね。
本来クラシックなどを演奏するこのホール、音響も素晴らしく、エースさんの歌声に聞き入ってしまいました。うん、当日は雨が降っていてとても寒く、エースさんやクラゲさんは薄着でよく寒くないななどと思っていましたが、立って踊り始めたら暑くて上着は着て、いられないわ汗だくになるわで寒さなんか吹っ飛んでしまいました。
うん、
アンコールの最後にはクラゲさんのギターの電池が切れるというハプニングがあってびっくりしました。結局電池の替えが見つからず、 A さんの足元の機器から電池を抜き取ってクラゲさんに渡して、その時のお二人が俺たち素人見てとぼやいていたのがなんともおかしかったです。この辺が格のなさですね。
格のなさ。
ライブが終わり、上に戻るときに、クラゲさんは桟敷席からやんごとなき方々のごとくゆったりと手を振ってらっしゃいました。 館の宴会もゆったりお話ができ、食事も美味しく、リラックスして楽しく過ごせました。次の日はなんと、このサテライトスタジオを生で見学することができました。うん、オンデマンドで聴いているこのラジオが、直に作られているところが見れて感動です。うん、お二人が打ち合わせをしているところとか、興味深く面白かったです。最後には晴れて散歩もできましたし、雲が切れて富士山も見れましたし、何倍もお得な河口湖イベントになりました。うん、エースさん、クラゲさん、スタッフの方々、一緒してくださった方々、一泊二日とは思えないほど濃いイベントでした。本当にありがとうございました。
ね、はい、ありがとうございます。鮭は電池なんか切れねえんだろうな。
切れないんだろうな。そんなギターは使いません。ギターに電池が入ってるあたりの、その、何、情けなさ。
情けなさ。いいですね。でも本当に河口湖も楽しいイベントになって。
はい。
よかったです。2日目もね、天気が良くなってね、富士山も見えたし、
そうですね、
すごく良かったです。ということで、今日の1曲目聴いていただきましょう。昨日社会君たちと一緒に、やったセッションでやった、はい、この曲を聴いてください。フェイス2エースでスクーデリアヴィンテージ。サービスエリアからお届けしております、はい、水戸音楽堂本舗ですけども、 なんかちょっとね、雲がの流れが速くて、
ちょっと小雨が、
ちょっと雨がパラパラなんて来たけど大丈夫そうですね。
これはもうあれですね、あの雲の流れがだんだんこう冬のね、
うん、
あの冬型の雲の流れの感じですね。上の方はそろそろもうあれですかね、雪も降りてくるんじゃないですかね。
ねえ、もうあっちこっちであの初冠雪なんてニュースいっぱいやってるんでね、
はい、
もうなく山も白くね、雪かぶった山ってもう神々しいですよね。
雪かぶってね、で中腹あたりがこう赤く紅葉で、
うん、
で下の方はまだ緑で三段染めという特に言うね、うん、いい時期でございますよ。
もう本当にね、あの尊敬しちゃいます山を。
ありがとうございますって、ね、もう本当にありがとう、ね、もう恐縮ですって感じですよね。
はい、はい、じゃあちょっとお便りの方ちょっとください。
はい、こちらはハンドルネーム聖子さんからです。はい、エースさん、倉田さん、番頭さん、こんにちは。
はい、
秋に入っても温度差の激しい中、お体大丈夫ですか？先日日中でも寒いと感じた昼下がり、昼食に温かいそうめんを家族が食べ、一人私はインスタントラーメン、
はい、
実はそうめん大嫌いなんです。
あら、
小学校時代その年に限ってしこたまそうめんが集まり、夏休み突入、共働きの両親が昼食に用意してくれたのがそうめん、
うん、
初日は姉、私も喜んで食べましたが、
うん、
朝昼晩とそうめんばかり、出されてちょっとげんなり、1日過ぎ、2日過ぎ、1週間が過ぎ、夏休み3食そうめんばかり、さすがに姉、私も、両親に抗議、
うん、
あえなく却下。
あら
母曰く、稼げるようになったら好きなもの買え乱暴ですね、かなり、うん、それ以来そうめんトラウマになりました、
うん、
お二方はそうめんどのように食べますか？よければ教えてくださいということですね。
なんかあります？
いや、そうめんは普通に僕はなんかね、あのちゃちゃっとね作ってちゃちゃっと食えるんで、普通に特別凝らずに食べちゃいますけどね。
あのね、付け合わせにね、天ぷら、
おー、はいはい、
かき揚げとかナス天とか、
それは美味しそうですね、うん、
それちょっとあの一口大にこう切ってね、
それはいいですね、
それを付け合わせで、そうするとあの麺にそれをつけると、この油の香りって言いますかね、
はいはいはい、
うん、あれがこうでね、あのすごく美味しいんです。
いや、やっぱ麺と天ぷらってなんであんなに相性がいいんでしょうね。
ねえ、
あれはいいですね、
はい、だからそうめんはまあそういう風にして食べるか。あと昔ね、紹介したことがあるんだけど、あのそうめん茹でるでしょ、でね、あの平たいお皿にボンと持って、周りにね、レタスとかキュウリとかハムとか、
はいはい、
ハム短冊に切ったのとかこう、あーっと並べて、全体にこうサラダオイルスーッとかけるんですよ。
お
う、うん、でね、ちょっとお塩振って、
お
で、あのね、卵、生卵をね、こう溶いて卵かけご飯にする時ぐらいにちょっとたっぷりめに醤油を垂らして、
はいはいはい、
その生卵をですね、麺の上にドッとかける、で上から青のりをたっぷり振る。
おお、
これがね、うまいんですよ。
サラダ油っていうのはやっぱポイントなんですかね。
ポイントですね。だから油が入って卵が、あれだからなんだろう、あのマヨネーズ作る時みたいな、
ああなるほどね、
感じの工程に近い部分があって、
美味しそうですね。
うまいっす。
なるほど、それ今度やってみよう。
うん、だ かなりちょっとね、卵は醤油多めにしないとぼやけた味になっちゃうんで、青のりがポイントですね。
あ、なるほどね、
うん、
はい、
もう一つちょっとね来てるんですけどね、これふみえさんからですよ。
あ、またいじめられるんですか
ごめんください。エースさん、クラビさん、こんばんは。
こんばんは、
あ、こんばんは知り合いから10個入りのたこ焼きを一度に3箱もいただいてしまいました。
ほ、
そのたこ焼き、外はカリッ、中はとろーりといったものではなく、小麦粉とみじん切りキャベツたっぷり でずっしりと重量感たっぷりのたこ焼きなんです、
うん、
とてもじゃないけど食べきれません、食べきるまでたこ焼きだけで過ごすなんてことも私には無理です。この30個のたこ焼きをアレンジして別のお料理に変えたいのですが、細かくしてお好み焼きに変えるということぐらいしか思いつきません、たこ焼きとお好み焼きじゃ味に変化ないし、このたこ焼き、たびたび今回のように大量にいただくので無限に断ることもできず、毎回頭を抱えていますご近所や知り合いにお裾分けするには味が今一つなので気が引けて
あらあらあら、
エースさん、クラゲさん、そしてリスナーの皆さん、余ったたこ焼きのアレンジレシピなどどうか良いアイデアを私に教えてくださいって、
ね、うん、チョコレートかなんかかけたり
サキイカと一緒に食うとか で俺思ったんだけど、はい、この文江さんと聖子さんと一緒になって、はい、そうめんとたこ焼きで何か作れないか二人で相談して
創作麺料理的な、
ね、そうそうそうそう、はいはいはい、まあ、どうでしょうね
なんか恐ろしげなものができそうですね、
はい、たこ焼きってなんか思いつく？
たこ焼きですか？
うん、
あんまり思いつきませんね。たこ焼きはたこ焼きでしかないっていう
ね、
それ以上のものにはないですね。
であれ、まあお好み焼きとまあちょっと似た部分はあるけどね、粉物だから。だけど、
まあでもちょっと違いますね。
やっぱ
ね、
違うし、ね、たこ焼きはあの大きさだから成立してる。
そうですよね。うん、あれ巨体だったら、うん、とてもじゃないけど、こういった下もん、白もんじゃないですよ。こぼし台のたこ焼きとか。
嫌だ。
嫌ですよ。やだ。
すごい嫌だ。
え、なんかあの、飯田このちっちゃいやつの丸ごと入ってる、うん、丸ごとどうだたこ焼きなんか投げてでもきっと美味しくないと思います。
美味しくないよねそんなのはね。やっぱあのサイズですよね。
そうですよ ね、 その、ね、ちょいちょいって食べるぐらいがいいんじゃないですかね、うん、
やっぱあの本場大阪のお好み焼き美味しいけど、はい、あの大阪じゃなくてね、あの銀だこっていう、
まあはいはい、
うん、あれがね大阪にのついに乗り込んだんですよ、ね、
あ、そうなんですか、
うん、大阪で勝負するって言って、あの銀だこっていうのはあの周りがカリッとこうね、
はいはいはい、
ちょっと揚げてあるみたいな感じで、
そうですね、う
ん、な外側がカリッとしてるんでね、もう結構好きなんですけどね。
例えばあの昨日あった相馬の店長の浅野くんがよくあの、うん、連れてってくれるたこ焼きやって
るじゃありません？はいはい、あります。
なんかあのそのトロットロの、
うん、
なんかこれは新しいぞみたいな、
うん、
あれも結構僕は好きでした
ね。うん、たこたこキングっていう店です。
そうそうそうそうそうそう。
あそこはね、いろんなたこ焼きがあってね。
なかなかこうオリジナリティ溢れるたこ焼きで僕は美味しいと思いましたね、
うん、あれまた行きましょうよ、
ね、来たですね、
うん、でただねあそこね結構 BGM がすごいでかい音量で
なそうなんですね、
なってるんで
会話が不可能なんですね。
そうだからなんか打ち合わせとかするには
そうですね、
うん、やめた方がいい店なんですけど、
たこ焼き食いながら打ち合わせってもあまり良くないです
すごく格が下がってますますます
ダメだダメだダメだ、
大阪のね、心斎橋の方にあります、
はい、
あれはね、周防町筋かな。
なるほど。
周防町筋のね、タコタコキング、
はい、
よろしかったら大阪の皆さん行ってあげてください。
打ち合わせに使ってください商談などに。
そうそうそうそう。そしてみんなが全国民に等しく格が下がれば相対的に
私の格も
上がってくる、上がってくるということで、はい、ではこの辺で今日の2曲目聴いていただきましょう。フェスティですね、町の日。
街の日は灯る、凍てついた心照らして暮らした日々の痛み、安らぎぬくもりに去ってゆくだろう。冬の果てから届く笠花、街の日包んで溶けた。届かなかった夢も、情けなかった恋も、街の日包んで咲く。暗闇に突き通るように街の日は灯る。夜を重ねて繰り返していく祈り、過ち風はまだ止むことを知らない。冬のかけら誘う笠花、街の日包んで揺れた。投げ捨てた言葉も傷つけた。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が、
はい、
やってきましたけども、どんどん今ね、ここ駒ヶ岳サービスエリアどんどん日が暮れて、
そうですね、
さっきパラッと来た雨はもう止んじゃいましたね、はい、ちょっとパラッと来ただけでしたけど、でも本当に雲の動きが早いですし、なんか日が短くなりました ね、
そうですね、
秋の日は鶴瓶落としなんて言いますけど、
はいはい、
本当にあっという間に暗くなって、
そしてね、
うん、
もうすぐあっという間に冬ですよ。
冬ですよ、
いいですね、いい時期がやっとい
い時期
やってきましたね、
うん、やっと来た、
はい、我々の時期、自分たちだけで言ってる、うん、
まあでもね、ほとんどの女性は冬は嫌いですしね、
そうですよね、
うん、やっぱりね、冷え性とかね、なんかお悩みの方もいるし、ただやっぱり冬のあの凛とした空気がね、あの時だけのものですからね、皆さんもなんかこう暖かくして冬を楽しむことを、
そうですね、
うん、考えて、
ぜひあのダイヤモンドダストみたいな生活してください。
そうか、それで核復活するかもしれない、
復活するかもしれない、
ね、いいな、俺も参加したいな。俺は横であの西庵が持ってるあの片手でできるトライアングル。チーンって、でもあれうるさいな、やっぱシェーカーだな、
シェーカーがない、
シェーカーがいいですね、
はい、粒々が一個ずつ当たっていく様を想像しながら振るらしいです。
うわすごそう、
言ってました。
そうか、
はい、
ということで、ね、だんだん寒くなってきますけど、皆さんあのお風邪などひかないように、
はい、
そしてなんかこう冬をね一緒に楽しみましょう、
はい、
ということで薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。